と、こんにちは。ようこそオープンチャーチに。私は谷口道代と申します。私は昭和28年の12月10日生まれで、もうすぐ45歳になります。私の家はね、母が再婚で、母の違う兄と姉、それでまた母の一緒な姉と私の4人兄弟です。それでいろいろとありまして、ちょっと変則的な家庭でもあって、ぎくしゃくとしたあまり明るくない家庭でした。だけどその母親が結婚するまでがとっても幸せな人生を送ってられたので、本当に明るい人でしたので、その明るい母に育てられて、そんなにもともとは暗くなかったかなというようなことを思っています。そして大きくなって、高校2年の時から話させていただきます。高校2年の時に今もあるかどうかわからないんですけど、倫理社会という教科がありまして、女の先生だったんですけど、その先生がステパノの殉教の話をしてくれました。で自分をね、医師で打って殺そうとしている人々に対して、ステパノが、主よ、彼らをお許しください、彼らは何を しているのか分からずにいるのです、何をしているか分からんでいるので何も知らないので許してあげてくださいと言ってお祈りをしました。そのことを本当にその先生が話してくれました。その時本当に私はもう衝撃的でした。自分は外面は良いんですけど、自分の内面を見たらよう人に見せられないなっていうの、本当にネタミヤとかそういうのがいっぱいあるようなものが、本当に自分を殺そうとしているものにそう言って祈ったということで、本当に衝撃的でした。もともとはキリスト教に対しては良いイメージを持っていたいましたので、キリスト教に本当にそれ今まで以上に惹かれたことを思い出します。それで、高校の近くにね、教会がありました。そこは文教会みたいなところで、いつもは先生はいらっしゃらないような教会でした。でそれで行こうかなと思いつつ、いやちょっと行くにはあれやで、手紙を書こうって手紙を書きました。手紙の内容はちょっと今、あんまり覚えていないんですけど、手紙を出しました。そしたら、2、3日経ったある日、学校から友達と帰っている自転車で通学してたんで、帰っている時に本当に男の人が声をかけてくださって、その人が私を訪ねてくださっている、本当にばったりと出会って、本当に手紙を読みましたって、で少しお話ししませんかって言って見てくださいました。それで近くにね、あんまりなくって、お店がなくって、お好み焼き屋さんがあったんですけど、そこの中に入って聖書を開いて、神様と罪と救いっていうところを話してくださったのを、うつろげにとか全部覚えてないんですけど思い出します。それでそれだけではね、はっきりわからないので、教会へおいでって言ってもらって、教会に行くことにしました。学校の近くの教会ではなくって、反対側にちょっと自転車で30分ぐらいかかるんですけど、観音寺という町がありまして、観音寺聖書教会というところに行きました。でその先生が宮原先生という先生で、本当に毎週毎週行きました。で1年ぐらい通ったんですけど、あんまり決心がつかないまま高校を卒業して、京都に就職することになりました。京都に就職するに際して、牧師先生が3つぐらい教会を教えてくれました。その中に、親愛教会がありました。だから私が就職したところは北野神社の北門の方にありまして、親愛教会は北野神社の正門の近くにあったんです。で歩いて10分もかからないようなところにありまして、で勤めがしばらく落ち着いてから、教会行こうって教会に訪ねました。でその時はもうすでに礼拝が終わっていました。ほんで こんにちはって言ったら、岡本先生がもう亡くなられたんですけど、ニコニコと笑って、よういらっしゃいました、言って迎えてくれたら、本当その笑顔を今もはっきりと思い出すことができます。で、京都シニア協会は、その頃は青年が、私らの時代は、独立協会も青年が多かったかなと思うんですけど、青年がすごく多くって、本当に教会に、朝教会学校から来たら、もう夜伝道集会までずっと教会にいて、それで帰るというような生活でした。教会学校して礼拝して、で、昼はみんなで作って食べたり、なんかどっかへ食べに行ったりして、ほんで、あんまり用事もないけど、用事を作って、ずっと、教会で、過ごしました。それで夕ご飯時になると、私と同じ年齢の人が、娘さんが下におって、私より3つ大きい娘さんが1人おるいう、そこのもう熱心な役員さん、お母さんが役員さんのところなんですけど、そこへいつもおいでおいでと言うてもうて、日曜日ごとにそこで夕ご飯を食べさせてもらったなっていうのを思い出します。本当に今思えばね、自分がそんなことできるか言うたら、あ、できんな思って、本当に本当に感謝でいっぱいです。本当に霊肉ともに教会の方々に支えられ、一番は神様が導いてくださったと思うんですけど、19歳のクリスマスに洗礼を受けました。小さい時からね、自分の習性に対して生きていいのかって感じていた自分でもありますし、そして人には見られたくない自分の中にある醜さや、人を批判したりね、羨んだり、本当に憎んだり、そんな嫌だったことを、本当にイエス様がそんな私の罪を許して救うために十字架にかかって死んでくださった、そのことを信じて受け入れて洗礼を受けました。でその時、一人の男の人と三人の女の人で、私も含んでたんだけど、洗礼を受けました。でその時ちょっと騙されたんですけど、洗礼を受けたら必ず伝道集会で証しするんやっていうことだったんですけど、いつもそうじゃなかったみたいなんですけど、4人で証ししたのを思い出します。一人一人ですけど、でそれで私はガラティアの2章の19の20、私は神に生きるために立法によって立法に死んだ、私はキリストと共に十字架につけられて、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるなら、しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。この御言葉から証しをさせていただきました。でも今思うと、この御言葉の深い意味を分かって証したのかなということをすごく感じています。でも本当にこの御言葉によって今も生きていけたらなって思っています。それで私がね、京都にね、なんで行ったかと言ったら、仕事なんですけど、西陣織がしたい、織物の仕事がしたい、その織物もね、つづれ織っていう 織物なんですけどね、それをしたいっていうのでね、行きました。でそこでね、帯を織っていました。でとっても高価なもので、一本が2、300万するもざらにあったような織物でした。それで私らは2階3階で織ってて、1階がお店になって、その社長の奥さんやお嬢様が買いに来るんですよ。それを見ててね、私今この仕事はね、とってもね好きでね、手先のこと好きやで楽しくて、それなりにね、その時代から思えば給料もね良かった、今より今の給料より良いかも給料もね良かったんです、だからそれに関してね、あれなんですけど、でもね、私が今やってることってどんな意義があるのかなっていうのをすごく感じて、もっと人の役に立つって言ったら偉そうなんですけどね、そんな仕事がしたいなっていうようなことを3年経った時に、仕事も慣れたんでしょうね、思い出すようになりました。それで、もっと人の役に立つ仕事って何かなって もう本当にね思いました。事務の人でもそういう人の役に立ってるなって、私はどうなんでやろうかなって、なんで私の仕事に何の意義があるのかなっていうようなことを思い出した。んでまあどんな仕事がいいかなっていうことで、あの昔ですので看護師とは言いません、ほぼ保育士とも言いません、ほぼか看護婦になりたいなと思いました。で、あの看護師さんはやっぱ血を見るし、やっぱ命に大きく関わっているので、ちょっとほぼになろうって言って決心をしました。で、それの背後にはね、そのいつも夕ご飯を食べさせてくださってる家の娘さん、下の娘さんがほぼさんしてたんですよ。でいつもいつも話を聞いたり祈ったりしてて、そういうのがすごく背後にあった大きな影響があったと思うんですけども、その祈り後押しがあって私がほぼになりたいなと思ったんだなと思います。それじゃあどうしたらほぼになれるかなって、何が一番近いかなって、なんかその試験みたいなのもね、効果試験みたいなのもあるみたいなんですけど、何年もかかるって、2年間保育専門学校に行くことが一番近道じゃないかなっていうので、2年間保育専門学校に行って、もういっぺん2年間の楽しい学生生活を送らせてもらいました。で京都で保育士として、保母として働き始めました。でその保育士として働き始めた半年後に舞鶴からどうやいう結婚の話がありました。まあ実は保育専門学校行ってる時にも話があったんです。でもう学業に専念したいので言うて断りました。でもその時に思ったんです、もう一回この話があった時には神様の御心だと信じて受けようっていう。でまあ勤めて半年だったんですけども、2年間はそこに勤めるという約束をしていたので、待ってくれるのなら結婚を承知いたしますということで、結婚を承知してもらって舞鶴に、舞鶴教会にやってきました、ね。で付属の幼稚園で働いて、本当に仕事と子育てと、もう本当に忙しい日々を送りました。でいつも私が思い起こす、その時いつも思い起こす御言葉がルカの22の31、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいという言葉をいつも思わされて、本当に神様や兄弟姉妹がいつも私が信仰がなくならないように祈っててくれたんだなということをいつも思わされつつ歩んでいました。でそんなでも次の段階ね、あなたが立ち直った時にはきょうだいたちを力づけてやりなさい、でそういうもういつまでもね信仰がなくならないのに祈ったでとどまらないで、次のそのあなたがあなたが立ち直った時にはきょうだいたちを力づけてやりなさい、そこにそんな信仰に本当に目指して歩んでいこうと、今歩んでいっているつもりです。祈られているのか力づけているのかわからないんですけども、でもどうしても祈って本当に力づけるものになりたいなと思っています。神様をさせてくださるんじゃないかなと思っています。で話はまた、変わるんですけども、夫と共に苦労して作り上げた山桃保育園が他の法人に管理されることになりました。でいろいろ約束したんですけど、その約束はほとんど保護でもう守られたことはない、約束は守るためにあるんだと思うんですけど、ほとんど守られないような状況で今に至ってるんですけどね。でも本当にそんな時にね、本当にこの能天気な私でも呼んでもらえなくってね、本当にもう胸が締め付けられるような思いで過ごした夜が 何回もあります。その時本当にもう神様助けてってもう祈りにならないような祈り、神様助けてっていう本当に祈りを2回ほどしたのを覚えています。で心の中で叫んで、その時に本当に荒れ狂う大波が静まるように心に平安が本当に来ました。ああ 神様ありがとうって本当に平安が来ました。こんな経験を2度ほどしました。本当に、他の法人に管理下に入ることによってね、私たちは、一つは、無認可保育園は保育料が高いので、なかなか入れる人が、入りたいと思っても入れる人が少ないので、ね、舞鶴の子どもたちを多く保育をしたいということを一つと、もう一つは、その分やっぱり子どもが少ないと、職員の給料もなかなか厳しくって、職員の給料を保障して、生活を安定させてあげたい。この2つのことを目的に本当に他の法人に入って、山本保育園を自分たちの管理下じゃなくってそっちの法人の管理下に移したんですけども、今この2つのことはしっかり保障されていて、とにかく子どもたちも多分100人弱かな、そんなふうな感じで、ああこれは保証されたなと思っています。本当に山桃保育園は私たちの手から離れたんですけども、これも全て本当に神様がなされたことだと今は信じています。主が与え主が取られたのだ、主の皆を褒めるかなと、ヨブの1の21を思い出しています。ですけど一つだけね、私は嫁の立場として父母が残してくれた大事な事業を手放したことに関しては本当に申し訳なく、いつもいつも悔いが残っています。そんな中、ピリピの2の12から14の御言葉を与えられました。私の愛する者たちよ、そういうわけだから、あなた方もあなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、いない今は一層従順でいて、恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい、との御言葉が与えられました。本当にストレートにこの自分勝手な解釈かもわからないと思うんですけども、本当にあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それこれは神の良しとされるところだからである。すべてのことをつぶやくと疑わないでしなさい、本当にその御言葉を本当に、握って歩んできたらなと思います。その本当に願いは、思い起こしてくださる願いは神様のものでなければならないと思っています。で、具体的に今祈ってるんですけど、本当大切に祈ることの大切さを教えられて祈ってるんですけど、あまりにビジョンが大きいので、神様にどう皆様に祈っていただけるかなということを今思案中です。まだまだ雲の中にいるような状態ですが、実現に至らせてくださる神様を信じて祈っていこうと思っています。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい、との御言葉を信じて歩んでいきたいなと思っています。ありがとうございます。